はい、議長。
渡辺議員。
6番渡辺でございます。まずは、質問に入ります前に、先の議員に引き続きまして、8月20日から、数日間ですか、台風そしてまた、低気圧台風という形で本庁においてもですね、21世帯の方が、避難指示により、危険水位のためにですねしてたということで、行政をはじめ、各、関係者の皆さんに、心から、お礼を申し上げます。今回は、私はですね、ふれあいの森と、町道、土井沢線、この2点について、町長また、教育長に、お伺い、していきますのでよろしくお願いいたします。まず、最初にですね、ふれあいの森について何点か、お伺いしまして、また、ちょっと私現場行ってきたその提案など、させていただきたいと思います。今回はですね、上陸別、方向に存在する、市街地から東方向ですか、約6キロ弱の、場所に存在するふれあいの森、これについて、お伺いしていきたいと思います。本町の、面積は、6万881ヘクタールということで、森林面積が5万640ヘクタールですか、そしてそのうち国有林が 76% と、非常に道内から見ても、森林を保有する本当に森に恵まれた、町でございます。最近ではですね、地球全体が、温暖化が進みまして、森林は、全世界そして国内においてもですね、本当に貴重な財産であると、このように思っております。本庁におきましてもですね、第5期総合計画の基本計画の中にもですね、豊かな森の資源づくりをテーマにしましてですね、森の資源の有効活用の基本方針の中に、本庁としてはですね、必ず出てくる場所がですね、銀河の森、また宮の森風景林ですか、そしてふれあいの森、この3箇所っていうのは本庁の定番でございます。その中にもですね、町民や観光客が親しめる森林づくりを進めていきますというふうにお話しされております。まずですね、最初に町長にお伺いいたします。このふれあいの森についてのいきさつの経緯についてお伺いいたします。
まずふれあいの森のいきさつと経緯についてでございますが、この区域の森林は平成7年まで陸別町の水源地として利用していたことから、全島的にも貴重な有料天然林が残っている森林であります。昭和27、28年頃および昭和51年に作業道作設および弱土の伐採が行われたところでもあります。平成7年以降は水源地として利用されていなかったんですが、この貴重な森林を後世まで残したいという声が、町長はじめとして、町内議会内でも起こり、国有林に対して要望協議を続けて、おりました。平成15年度中に具体的な協議が進みまして、国有林側も平成16年4月1日を指揮とする第二次地域管理経営計画においてふれあいの森として計画されました。協議が整いまして、平成16年5月27日にふれあいの森における森林整備等の活動に関する協定書を締結しております。期間は5年間で、現在は3回目の協定締結で、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとなっております。設定区域は1026林班里1小班を小班の約137ヘクタールであります。土地流木の所有は国でありまして、町はその空間を利用して住民とともに主に森林体験観察や歩道の整備等の活動を行うものとなっております。 切ったりとか植えたりということの想定はしておりません。以上でございます。
はい、議長。
6番渡辺議員。
十勝東部森林管理署なんですか、ここだったら、あの森林管理署とのまあ協定によってということで、お聞きしました。この自然林ですか、これが残された、町に残されたということは、私はですね、大変大きな財産だって、本当に今考えたらですね、このような素晴らしい森はないということで、本当に良かったなと思っております。まあ今回提案するにあたりまして、このふれあいの森に、まあ、6月と8月の上旬ですか、2回ほど、まあ、足を運んで、まいりました。まあ、先ほど町長が話されたように本当に、立派な森で、本当に森の力強さを、感じた次第でございます。そして本当に歩いてきましたら、非常に空気もおいしくですね、心地よい時間で、もっと、私はアピールした方がいいかなと、そういうふうに、感じてきました。それでここのふれあいの森ですか、ちょっと町長にお伺いしますけど、年間どのぐらいの方が分かれば抑えているか、ちょっとお伺いします。
はい、はい、議長。
藤井町長。
はい、年間の利用状況についてで、ありますが、現在は団体以外は集計をしておりませんので、個別に入った人の確認というものはしておりません。開設時から入り口の駐車場に乳輪棒を備え付けておりましたが、まあ、年月とともに収納箱が壊れてしまいまして、現在は設置しておりません。また近年は小学校の森林教室等に利用しておりまして、年間30名程度でないかなと、そういうふうに推測しております。協定を結んだ平成16年度は台風などもありまして、遊歩道等の準備のみのため町民が入れるようになったのは平成17年度から、17年9月に第1回の見学会を開催いたしました。その時には町民約50名が参加したそうであります。その後は年に1、2回散策会等を開催しまして、1回あたり20名前後の参加でありますが、まあ、年々、その数は少なくなってきておると認識しております。平成20年度から小学校5年生対象の森林教室を森林管理所主体で開催しております。平成26、27年度は日程調整がつかず一般向けの散策会を開催できていなかったのですが、今年度については、紅葉の時期、まあ、10月の中旬頃までめどにして開催できるよう調整をしているところであります。なお、住宅体験住宅に来ている方が職員同行で見学することもございます。以上でございます。
はい、議長。
6番渡辺議員。
まあ、結構、こうやって見たら、行事とか、まあ、利用されている状況が、分かりました。それでちょっと重複いたしますけども、まあ、同じような意見になっちゃいますが、学校教育で使われている、利用されているということで、教育所にお伺いいたします。どのような内容で使われて、そして今後も、学校教育の中で、取り入れてくるのかどうか、ちょっとお伺いいたします。
はい、議長。
野下教育長。
ただいまご質問のありましたふれあいの森の学校教育における活用の状況でありますけれども、ただいま町長の方からも若干説明がございました。毎年陸部小学校の5年生を対象にふれあいの森を使って森林教室が開催されております。内容についてはですね、足寄町にあります十勝東部森林管理所にお願いをし、講師のほか運営までですね、協力をいただいて実施しております。今年の場合でいいますと、6月の21日に午前中の4時間を使いまして実施しております。当日の内容をちょっと紹介いたします。 まず森林についての解説と体験という大きく2つの構成になっております。まず遊歩道ですね、ありますので、まず遊歩道を散策していただいて、そして、途中でですね、途中でというか、その散策中にですね、用意してありますしおりを利用いたしまして、森の様子や、気づいたことをこうスケッチして、して森をよく観察してもらうというふうにまず行いまして、で途中でですね、東部森林管理省によるパネルを使った説明をということで、行っております。その説明というか解説の中身若干紹介いたしますと、天然林や人工林やそれと森の生物などについて、例えばトドマツの倒列など、それから実際に現場に今回の場合はあったんですけれども、タヌキのタメフンなど、そういう実際の事象をもとに、こう解説を行ったりしております。それから森の役割だとか、葉の働きというふうなことで、種の運ばれ方などについてこう説明したり、それから今回大災害となっておりますけども、山に降った雨水はどうなるのというふうな観点で、森の果たすべき機能を洪水を守るというふうな観点の解説などを行っております。で続きまして、駐車場まで戻ってきてですね、駐車場で戻ってきてまた別なところの現場に行きまして、今度は実際に林業体験というふうなことを行っております。今回はノコを実際に持ってもらって枝打ちを行っております。子どもたちはですね、共同作業によって、見晴らしの悪かった林が、光が入る林に様変わりするという喜びを実際に体験をしております。森を守る仕事について理解し、そして森の大切さを学習する良い機会となっているというふうに捉えております。それからまず、活用の内容については以上のような内容で行っております。
はい、議長。
6番渡辺議員。
学校教育の中でも、利用されているということで、5年生に問わずですね、高学年になったら、陸別の財産であるぜひ森林をですね、体験させてあげて、陸別独自のですね、青空教育を継続していただきたいと、このように思います。
野下教育長。
質問にもあります、今後の活用方針ということの観点だと思いますが、ふれあいの森の活用についてはこれからも小学校5年生を対象にした森林教室を東部森林管理省の方々の協力をいただきまして、ふるさと教育の一環として位置づけして行っていきたいというふうに教育委員会としては考えております。以上であります。
はい、議長。
6番渡辺議員。
ありがとうございました。積極的にですね、いい自然が、あるわけですから、学校教育の中でも、と陸別の良さをですね、活用していただいて、頑張っていただきたいと思います。そしてぜひですね、この 次世代にですか、残さなければならない、私は大切な森だといつも、考えております。先ほども話されまして、重複いたしますが、町長にお伺いいたします。今後、町として、このふれあいの森ですか、どのような目的で利用されるか、考えをちょっとお伺いいたします。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。このふれあいの森というのは、北海道内でも数少ない有料の天然林でありまして、 今後も残していけるようにしていきたいと、またこのような場所があるということを他の人にも知っていただきたいという気持ちはあるんですが、先に銀からもたくさんの人に来ていただきたいと意見もありましたが、逆に一度に多くの人が森林内に入りますと兵働流出等々の恐れもありまして、人も呼びたいんですが環境も守りたいと、そういうジレンマがあるというのも確かでございます。以前森林インストラクターの助言を受けた際に、遊歩道には植生の破壊などが生じるためたくさんの人を入れるべきではないと、またこの場所はもったいないのでって、もったいないってそういう言葉を使われたんですが、出し惜しみをした方が良いという専門家のご意見ももらっております。ガイド1人に対して5名から10名の参加者がちょうど良いのではないかなと、そういうことでありまして、フリーで入るのではなくて年に数回バスでの散策会開催が良いとの意見もいただいております。フリーで多くの人が入ると自然が荒らされたり、ゴミの問題も発生する恐れがあるとの助言もいただいております。森林内についてはあまり人の手を入れず自然に近い状態としたいため、林内の遊歩道も笹を刈っただけの状態にしております。よくあるウッドチップ散布等は考えておりません。また風倒木も林地内はそのままとしているため自然の状態で倒木更新、これは古い倒木に種が落ちて新たにまた木が生えてくることを言いますが、そういうものを見ることができます。またいろんな木々を見るために定期的にコースを変えたり視線を作るなどのこともこれからは考えていきたいと思います。今まだ町外の森林インストラクターにガイド等を依頼しておりますが、地元の森林ガイドの育成も進めていかなければならない、左右に思っております。
はい、議長。
6番渡辺議員。
町長が今話されたようにですね、ぜひ地元の方のガイドで行けるような、施策をですね、早めにお願いしたいと思います。本当に森林は新鮮で茎もおいしくてですね、癒されるし、最近 その森林セラピーですかとして本当に心と健康のためにもですね、最高の場所だと思っておりますので、その辺も含めて、よろしくお願いしたいと思います。それとですね、実は8月の上旬ですか、現地へ足を運んで きました。そしたらですね、若干大雨の前でございましたんで、目的地にその行くまでの道路状況も大変悪いございました。普通の乗用車で行くとちょっとスリップしそうな感じだとかいろんなことが見受けられまして、散策コースには、立ち木が倒れたりしてコースを塞いだりとか、このような状況が見受けられました。今このふれあいの維持管理についてどのように進められているのかお伺いいたします。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。現在のふれあいの森の維持管理はどうしているのかというご質問でございますが、現在このふれあいの森の管理は必要に応じまして直営、臨時職員によりまして遊歩道の草刈り、また作業道の清掃、駐車場に6月から10月まで簡易トイレの設置を行っております。また台風等の後は現地を確認しまして、風倒木が道路上にあった場合は森林管理所へまず連絡をしております。現時点ではふれあいの森までは行けますが、そこから先の作業道に風倒木が発生しまして、その処理がまだ終わっていないので奥まで行けない状況ではありますが、管理所には報告してございます。
はい、議長。
6番渡辺議員。
維持管理は、経由しながらですね、なされているということで、できればですね、私の思いでありますが、シーズン中は、しょっちゅうじゃないけども、ちょっとパトロールなどしていただければなと思っております。最後にですね、 このふれあいの森について今後も、自然林を残して町民や子どもたち、そして今お話聞きましたように学校教育の中でも、使われているということで、長期的な展望で考えましたらですね、費用対効果っていうのは決して望まずですね、特に素晴らしい、先ほど町長も言われたように天然林ですか、存在する森なので整備も必要と思われます。そんな感じで、そこでちょっと 2,3 点ですか、私が現場行ってきて気がついた点をですね 2,3 点ちょっと提案させていただきたいと思います。まずあまり大勢で行っちゃダメだとかいろんなそういう話は自然ですから分かるんですが、そこでふれあいの森まで行くまでがですね、まず看板がちょっとなくて、ちょっとその気軽に行くんでも分からないという、あれが感じられました。できればその堂々とひずめ橋ですか、あそこ渡って、そこから土井沢入っていくんですが、あの辺にでもですね、ふれあいの森の入り口っていうんですか、そういうのをつければちょっといいかなっていう感じがしました。これは途中民家の方が住んでいるんですが、必ずそこを通ったらですね、ふれあいの森ってここの道路でよろしいんですかって聞かれるそうです。そういうことを踏まえてですね、ちょっと入り口の看板などつけた方がいいのかなっていうふうに思いました。また当然、山の奥ですから熊がいて、当たり前でございます。看板見ましたらですね、利用される方は必ず、鈴をつけて、自分の存在を示すようにというふうに書いて、ございます。それは各自で、準備はされていると思いますが、せっかくのいい森が、あるわけですから、できればですね、そんな高価なものでなくてもいいから途中途中に、鐘とかまた鈴のちょっと大きめのやつを使って人間がいる存在ですか、そういうことをしたら、この前行ってきた時もちょっと、怖い感じもしました。そこでちょっと散策してでも、ここに人がいるよというような知らせるその予防対策ですか、そういうのもどうかなっていうふうに思いました。それとあと、自然を汚しちゃまずいんですけども、行った時は町長言われるように、仮設トイレも、きちっと整備されていました。できれば先ほどの意見に反しちゃいますが、あそこに、休憩室プレハブでもいいから1個置いてそして休んでもらうというのはそういうのもどうかなというふうに思ったんだけども、絶えずそのゴミに関してはですね、必ず、持ち帰るようにというような表示ですか、そういうことを踏まえて、やってどうかなというふうに、思いました。それとあと、このちょうど土井沢線ですか、それを行って、ふれあいの森までは、森林管理署の、林道ですか、土井沢支線林道と、上別4号支線林道ですか、そこを経由して、ふれあいの森、約1点、これは車の距離ですから、ちょっとその辺ちょっと配慮していただきまして、1.8 キロ弱ぐらい、ありました。そしてたまたま偶然にその日行った時はやっぱり林道ですから木の陰とかいろいろ条件もありまして、ちょっとスリップしたりとか普通の乗用車じゃちょっと行けないかなっていう感じなんだけども、惰性つけて行ったりなんだかんだして行ったんですけども、先ほどの話にあれしたらまた反しちゃいますけども、簡易舗装的なものを知ればやっぱり人の出入りは、道路からって言われてますんで、その辺もですね、ちょっと大きな問題があると思いますが、このようなことを思いましたので、ちょっと、その点について町長といかがでしょうか。
はい、議長。
藤井町長。
はい、議長。ふれあいの森の整備についてでございますが、まず看板の設置についてであります。これは平成18年度に 道道からの入り口と町道から林道、これは七之江山方向に分かれるところにも、案内の看板を設置しておりましたが、除雪層で、破損して、おります、現在はついていない状態となっております。道道からの入り口は現在ちょうど道道の工事をしているあたりに設置していたものと思われます。今後は新たに設置するなど考えていきたいと思っています。また国有林に入ってからの看板は残っていると思います。また次に熊よけ防止対策として14ポイントに釣り鐘を設置してはというご意見なんですが、入林の際は、鈴などもともと熊等の生息域でございますので、音の鳴るものを持参するというのはこれは一応常識問題だと、思っております。釣り鐘についてはご意見として受け止まっておきたいと思います。また道路整備として、協議が必要でありますが、簡易舗装ということにつきましては、これは平成19年度にもともとの作業場については駐車場のあるふれあいの森の入り口から700メートルほど、森林管理所においてこれは特殊な簡易舗装、これはクッション性のあるものをして、もらっております。それから奥については、砂利散布による整備をしてもらっておりますし、ふれあいの森までは、山岡の林道土井沢線、あと国有林内に入ってからは土井沢支線、また上別第4支線を通りまして上別第4支線の終点までとなっております。上別第4支線は作業道から林道に格上げされ整備されたものであります。乗用車でも通りづらくなった場合は、グレーダーなどのお願いをすることになりますが、簡易舗装につきましては今のところ検討はしておりません。道路の管理についてはこの管理については国有林となっております。またゴミ等また休憩所のご意見としてことはご意見として受けたまっておきたいなというふうに思っています。
はい、議長。
6番渡辺議員。
今回、町 の、 森林でもある、フレーヌボについて質問いたしました。先ほども話しましたが、地球温暖化とか最近ではですね、天候の異変、本当に自然環境が破壊されているのは、身近に、感じている、ところでございます。私はですね、長期的に見て次世代の、子どもたちにも残していくためにもですね、ふれあいの森に問わずですね、身近にある銀河の森、それと宮の森風景林ですか、この辺も含めて、大事に整備しながらですね、残していっていただきたいと、このように思います。次に続きまして次、入らさせていただきます。ちょうど、土井沢線、これは併用林道というか、言われてまして何点か、お伺いいたします。余談になりますが、道路にはですね、高速道路といいましたら、ネクスコ東日本とか、ネクスコ西日本ですかが管轄されているということで、国道に関しては皆さんもご存知のように、国が管轄しております。最近では高規格道路ですか、そして北海道が管轄する道道、そして市町村、陸部町そうですが市町村が管轄する市町村道、そして今回質疑する森林管理局が管轄する国有林を走る林道ですか、大まかに分けてこのような管轄に区分されると思いますが、今回のちょうど土井沢線ですか、併用林道というふうに聞いております。道路延長1933メーターですか、道路幅員が4メーターあるということで、これは砂利道でございます。この位置については分かっている方、も、いると思いますが、位置的には、先ほどのふれあいの森に、行くところでございまして、方角は東方向、でこちらから行ったら、道道津別線を経由して、西岡隆さんのところから、右折しましたら、ちょうど上陸線、そしてそこには、陸別川が流れて、ひずめ橋、そこから30メートル 行って、右折するとそこが、ちょうど土井沢線ですかの起点に、なるわけでございます。そこから、約400メーターぐらい入りましたら、現在民家の方が3名ほど、生活しておりまして、その奥にはですね、装置とか、また、先ほど言いましたふれあいの森が、存在しております。まあ、今回ですか、この直径60センチのコンクリート管が入っている、まあ、横断環境って言うんですが、この環境ですか、約起点から30メートルぐらいの位置に横断環境が入っております。そして今現在この環境は600ですか、直径が60センチですね。その飲み口がですね、春先の雪解けとか大雨が降るたびに飲み口がちょうど90度の角度で あれしてますんで、その水もですね、3方向からの水を受けるためにですね、当然まあ大雨が降ったら飲み込めないという状況になりまして、まあ今回もですね、8月の22日ですか、大雨ありまして、まあ、民家の方から、ちょっと見てくれということで現場を、見ましたら、当然、まあ、どこもそうなんですが大雨でその道路を、渡ることができないという状況に、ありました。まあ、これは27年度の知事会長の会議で、まあ、山か地か確かテーマとして上がっていると思われますが、町長これはご存知ですか。
分かってます。
あ、はい、まあ、町長もご存知だということで、先ほど、話したとおり、予防直後を確認しましたらですね、まあ生活道路の改良についてということで、山下地区から町内会から、上がっておりました。まあ、この民家の方もですね、今年、まあ、雪解け時とか、今回の大雨降った時ですか、まあ、本当に通れなくて、困っているということでございます。まあ、この辺についてもですね、私も、まあ、平洋林道とあって何事にもですね、森林管理省との脅威が、生じるというのは、承知しております。まあ前々から、まあ、上がって前々からその上げているというお話も聞いてますんで、まあ、今現在ですか、森林管理省、ここは十勝東部森林管理省だと思いますけども、現在そのどのように進められているのか、その経過を町長にちょっとお伺いいたします。
はい、議長。
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 ですね、このちょうどの同時沢線、議員の質問で現在森林管理省との経過についてということと、先ほどのお話の中でいろんな状況のお話もされてましたし、まあ、今後どのようにしているかというのをまとめて話したのが分かりやすいと思いますので、まとめて話させていただきたいなというふうに思っています。まあ、現在森林管理所との経過については、平洋林道協定を平成21年4月1日に最初に締結しております。協定の更新は直近で平成27年3月19日に締結しております。平成31年3月31日までとなっております。次にこの土井沢線の維持管理についてでございますが、まあ、現在の体制といたしまして、除雪、路面整成、あと草刈り等が行われております。夏には防塵処理としてエンカルを各戸に配布しております。平成27年度は蒸気のほかに補充砂利、まあ、40ミリの散布を行っております。これは町で行っています。大体金額にして16万円ぐらいかなと、そのように思っています。まあ、今後本庁としてどのように対応していくのかということでございますが、議員のお話にありました、昨年の自治会長の会議におきまして、この土井沢線の起点部の横断管の回収要請されているのは間違いなくおります。森林管理省に対して強く回収要請を行ってきたところであります。また今回の台風で横断管が被災されていることから、8月31日に再度要請をしたところでございます。 森林管理署が今年度中に、先ほど議員おっしゃってました、600から800ぐらいということで、実施する予定と、なっております。まあ、他に今後の対応については管理はあくまで森林管理署が持っておりまして、災害大規模な改善改良等は森林管理署と町都が協議しまして実施されることになります。その場合は、費用の安分が生じまして、森林管理署が 90%、町が 10%、そういう負担割合となっております。以上でございます。
はい、議長。
6番渡辺議員。
今の話聞きまして、大変、ありがたいことでございます。まあ、併用林道でありますが、まあ、地域住民も住んでいるということで、まあ、生活道ということで考えていただいて、今後もですね、まあ、相手があることなんで、一方的にはいかんと思いますが、その辺含めて、少しでも町民の方がですね、安心して生活できるような道路作りにしていただきたいと思います。まあ、今回ですか、ふれあいの森、そして付随してドイツ路線における、ちょうど土井沢線ですか、について質問させていただきました。まあ、町の、森林方向の財産を守るために、また、町民の生活を守るためにもですね、協議が前提となりますが、今後よろしくお願いいたしまして、私の一般質問に終わらさせていただきます。ありがとうございました。